日本にはいわゆる徳川時代、江戸時代の長いキリスト教の迫害の歴史があったからでしょうか。キリストを信じていても自分の信仰を公に告白しない人が少なくありません。信仰というものは心の中で信じるもので、口に出して言うものではないと考えている人もいます。もちろん口に出して言う場合にはそれが適切な場であるかどうかを考える必要があります。しかし信仰を口に出して告白しないことのいわば言い訳として、周囲の人々に違和感を与えないためというようなことを言わないように気をつけたいものです。新約聖書のローマの信徒の手紙の10章の10節には、実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと教えられています。ローマの信徒の手紙の10章の10節の御言葉です。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。このように信じることと告白することは切り離すことができないことなのです。信仰を公に告白するということの第一歩は、教会の礼拝という公の集会に集って、礼拝の中で公に信仰を告白するということです。礼拝の中で信仰を告白しましても、それが外にいる人に聞こえるわけではありません。しかし教会の礼拝に参加するという行為自体がすでに外部の人々に対して信仰を告白していることになるのです。自分には他の人の前で信仰を告白するような勇気はないと思っておられる方もおられるかもしれません。しかし教会の礼拝に参加するということ自体が実は立派な信仰告白の行為であるということをまず心に留めていただきたいのであります。教会の礼拝に参加するということから、教会の外でも信仰を告白する力が与えられていきます。そして教会の礼拝に参加するだけでなく、教会の外で自分の信仰について問われる場合がありましたら、私はイエス・キリストを信じますとはっきり告白することができるようになりたいものです。中には私のようなものがキリストを信じますなと告白しては、かえって人々をキリストから遠ざけることになってしまいますというような考え方をする人がいるかもしれません。でもそれは間違っています。もっと立派なクリスチャンになったらクリスチャンであることを公に告白しようと思いますという人もいるかもしれません。ですが、そういう考え方ではその人は決して立派なクリスチャンになることはないでしょう。人々の前で自分がキリストを信じるのを隠すことは、キリストとの関係を隠してしまうことです。例えば結婚していてお互いが夫婦であることを隠すような夫や妻がいるでしょうか。もしいるとすれば、それは正常な夫婦のあり方ではないでしょう。結婚していてそれを隠すとすれば、それは心に何かやましいことがある場合でしょう。で、それと同じように、キリストを信じていながらそれを隠すのは、キリストとの関係を曖昧にして、ダメにしてしまうような行為です。ですから、周囲の人々がどう思うかというようなことよりも、まずキリストとの関係を第一に考えて、 キリストを信じる信仰を人々の前で大胆に告白するようになりたいものです。本日の聖書の箇所では、人々の前で信仰を告白することについての大切な教えが記されています。まず8節と9節のところでは、なぜ信仰を告白することが大切かということが、終わりの日の最後の審判との関係で教えられています。8節と9節には、次のようなキリストの御言葉が記されています。言っておくが、誰でも人々の前で自分は私の仲間であると言い渡す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われるとあります。ここで教えられていることはとても単純な内容です。この世の生活の中でキリストを信じることを告白する人は、終わりの日の最後の審判の時にキリストからもクリスチャンとして認められますが、この世の生活の中でキリストを信じることを否定する人は、最後の審判の時にキリストからもクリスチャンであることを認められないということです。8節の後半にあります人の子という表現は、最後の審判において人々を裁くイエス・キリストご自身のことを指しています。また仲間であると言い表すという日本語に翻訳されているのは、原点のギリシャ語でホモロゲオというギリシャ語の動詞です。このホモロゲオというのが告白するという意味で、この動詞の後にギリシャ語の前置詞のエンという言葉がつきますと、何々を認めるとか何々への忠誠を言い表すという意味になります。私たちが今用いている新旧約聖書はこれを仲間であると言い表すという分かりやすい言葉に翻訳をしています。日本語で告白すると言いますと、恋愛の感情などを密かに告白するという、そういうニュアンスがあるのではないでしょうか。しかしギリシャ語でホモロゲオと言いますと、公に宣言をして言い表すという意味になります。そこで私たちが用いているこの新旧約聖書では、この言葉はしばしば公に言い表すと翻訳をされています。この言葉は先ほど挙げましたローマの信徒へ手紙の実章の実節で、実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですという箇所でも用いられています。そしてそれ以外でも聖書の中で要となるような大切な箇所でこの言葉は用いられています。例えば新約聖書のヨハネの手紙1の4章の2節と3節のところには次のようなことが記されています。これは新約聖書の445ページの上の段です。新約聖書ヨハネの手紙1の4章の2節と3節、新約聖書の445ページの上の段のところをどうぞご覧になってください。ヨハネの手紙1、4章の2節と3節、イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表すれば、すべて神から出たものです。このことによってあなた方は神の霊がわかります。イエスのことを公に言い表さない霊はすべて神から出ていません。これは反キリストの霊です。かねてあなた方は その霊がやってくると聞いていましたが、今やすでに世に来ています。この箇所で教えられているのは、キリストが肉体を持って歴史的に実在をした方であるということを公に言えますようにさせるのが、神様から出た霊、つまり聖霊であるということなのです。で、また同じヨハネの手紙地の4章の15節のところには、次のように記されています。これは446ページの上の段のところですね。ヨハネの手紙1、4章の15節、446ページの上の段のところに記されています。ヨハネの手紙1、4章の15節には、イエスが神の子であることを公に言い合わす人は、誰でも神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまりますとあります。このように信仰を公に言い表すということは、してもしなくても良いことではなくて、イエス・キリストを信じることに伴って必ずなされるべきことなのです。考えてみますと、イエス・キリストを信じましょう、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言って、キリストの福音を述べ伝えるというのは、誰でも同じようにできることではありません。公的に教会の礼拝の説教の形で福音を述べ伝えるたものを与えられている人がいます。また個人的な対話の形で福音を述べ伝えるたものが与えられる人がいます。そして公的にも個人的にも言葉で福音を述べ伝えるのが苦手な人もいます。しかし、私はイエス・キリストを信じていますと言って自分の信仰を告白するということ、つまり信仰を公に言い合わすということは、福音を述べ伝えるのが苦手であっても、キリストを信じているすべての人がなすべきことなのです。で、私はキリストを信じていますと言って、それが他の人にキリストの福音を述べ伝えることにつながるかどうかというのは、神様にお任せするようにしましょう。とにかく自分がキリストを信じているということを心の中に隠してしまわないで、口で公に告白をするようにいたしましょう。自分がキリストを信じているとか、自分が教会に行っているといったときに、それを聞いた相手の人がどう思うかというのは相手の人の自由です。自分がキリストを信じることを公に告白した後で、もしかしたら誰かから、あの人がクリスチャンならば私はキリストを信じないというような悪意のあるそしりを受けるかもしれません。しかしその場合には、むしろそしる方の人に問題があるのです。信徒はキリストではありません。欠点があるのが当たり前です。キリストを批判するのであれば、批判する人は信徒がどうだこうだというのではなくて、イエス・キリストがこうだから信じないと、そういうふうに言う責任があります。ですから、あの人がクリスチャンなら私はキリストを信じないというような、そういう悪意のあるそしりを恐れる必要はありません。でもしかすると、人によっては、ああ、欠点のあるあの人でもクリスチャンであるならば、私もクリスチャンになれるかもしれないと思ってくれる人もいるかもしれません。相手の人がどう思うかっていうのは、その相手の人の問題であり、その人の自由なことなのです。 ですから私たちはキリストを信じてキリストに従っている一人の人間として恐れず謙虚に信仰を告白したいものであります。さて次に本日の聖書の箇所の10節から12節では、信仰を告白する力は神様の聖霊によって与えられるということが教えられています。でキリストを信じて生活をしていますと、誰でもあなたはクリスチャンなんですかということを人から聞かれる場面があります。でそういう場面に出会った時にどう答えるかをあらかじめ思い悩む必要はないということです。あなたはキリストを信じてるんですかと問われたら、こう答えようとあらかじめ心に決めておりましても、実際はあまり役に立たないものです。まあ、例えばはっきり言うのはどうも自信がないから、まあ、こういうふうに少し曖昧に言っておこうと、まあ、そういう、まあ、曖昧な言い方をあらかじめですね考えておいたとしましても、相手から厳しく突っ込まれますと結局は妥協するか、はっきり告白するか、つまり、まあ、信じてるかどうかちょっとよく自分でもうまく言えないんですってこう妥協してしまうか、いや私はイエス様を信じてますとはっきり言えるか、まあ、その2つの1つに結局はなってしまいます。あるいは反対に、まあ、自分はイエス・キリストを信じることをもう勇敢に告白しようと考えていたとしましても、まあ、いざとなれば思いがけず妥協してしまうこともあります。で皆さんもよくご存知のようにキリストの十二弟子の中で特に熱心であったペトロという人は、キリストが裁判にかけられる直前まで、主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと豪語しています。ところが実際は大祭司の館で召使いに、あなたもキリストの仲間だと言われて、3度も自分がキリストの仲間であることを否定してしまいます。ですから私は自分自身あまり勇ましいことを言うつもりはありませんし、また皆様にも勇ましいことを言うように勧めるつもりもありません。さてそれでは何が大切かと申しますと、日々毎日聖霊の働きによって悔い改めて、キリストが私のために十字架についてくださったことを信じて、自分の古い自我の力によって生きることをやめることです。そして自分の古い自我ではなくて、キリストの復活の命によって新しく生きることを毎日続けていくことです。本日の聖書の箇所の10節で、キリストは人の子の悪口を言う者は皆許される、しかし聖霊を冒涜する者は許されないと語っております。でこの御言葉は聖霊なる神様を信じて崇めることがいかに大切かということを教えてくれています。宗教改革をしたカルバンという人は、キリスト教公用という書物の第3編の第3章21のところで、人間の悔い改めは聖霊による賜物であるということを教えています。つまり人間の力によって悔い改めがなされるのではなくて、神様の力によって悔い改めへと導かれるということなのです。そしてその後で聖霊を汚すについて論じています。でカルバによりますと、聖霊を汚すというのは、聖霊が人間を悔い改めに導こうとしておられるにもかかわらず、その聖霊に断固として逆らうことなのです。カルバの言葉を 引用しますと次のようになります。聖霊に対して罪を犯す人は真理の輝きに打たれて知らなかったことを口実にできなくなっているにもかかわらず断固とした悪意を持って神の真理に反抗し、ただ反抗のために反抗することであると私は言うとカルバンは教えています。聖霊なる神様に対してただ反抗のために反抗する、そういう罪を人間は犯してしまう恐れがあるのです。ですからそうならないように私たちは毎日聖霊様の働きに従って悔い改める生活をしてまいりたいと思います。日々聖霊様の働きに従って悔い改める生活をしていますと、人々の前であなたはキリストを信じますかと問われた時も、自分の自我の力によってではなくて聖霊様の働きによって答えることができるようになりますでしょう。本日の聖書の箇所の11節と12節のところを見てみますと、街道や役人権力者のところに連れて行かれた時は何をどう言い訳しようか何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださるとあります。新約聖書の時代においてクリスチャンに対しての迫害はとても厳しいものがありました。ですからこの御言葉にはとても説得力があったに違いありません。マルコによる福音書の13章の11節のところにもこれによく似た御言葉が記されています。新約聖書のマルコによる福音書の13章の11節のところです。これは、新約聖書の89ページの、上の段のところにあります。89ページの上の段のところのマルコによる福音書の13章の11節、引き渡され連れて行かれるとき何を言おうかと取り越し苦労をしてはならない。その時には教えられることを話せばよい。実は話すのはあなた方ではなく聖霊なのだとあります。でこのマルコの記すキリストの御言葉では信仰を告白する主体がもはや人間ではなくて人間の心の中に宿っている聖霊であるということが鮮やかに示されています。悔い改めというのは聖霊の働きによって私たちの中の古い自我が死んで私たちがキリストの命によって新しく生かされるということです。ですから私たちが日々悔い改めて古い自我の力によって生きることをやめておりますならば信仰を告白するかどうかという重大な場面に際しても古い自我の働きによって対応するのではなくて新しい命を与えてくださる聖霊なる神様の働きによって対応することができるのです。中国で文化大革命の嵐が吹き荒れていた1966年頃に中国のクリスチャンは想像を絶するような迫害を受けていました。18歳の北京大学の女子学生が大学の中で友人に伝道をしたという罪で逮捕されて尋問を受けることになりました。ところがこの女子学生は心にあふれるものを止めることができず自分がイエス・キリストによってどんなに素晴らしい人生を送っているかを公安局員に語り続けたそうです。すると激しい罵声が飛び 髪の毛をひつかみにされて、挙句の果てに大切な髪の毛を切られてしまいました。そして二度と伝道してはならないという厳しい命令を受けて釈放されたのですが、髪を切られた恥ずかしさのあまり頭に布をかぶって家に帰ったそうです。でそれから3ヶ月してこの女性は再び公安当局から呼び出しを受けて、いわゆる反革命的な態度が改良されたかどうかを追及されました。ところがこの女子学生は再びキリストによる救いを語ったために激しい罵声と殴打を浴びせられました。そして伸びかけた髪の毛を再び切られて丸坊主にされて、頭を布で覆って家に帰ったそうです。それからさらに3ヶ月が経って3度目の尋問の席に着かされたその女性は、激しい罵声の中でもはや語る言葉を失ってしまいました。かつてあれほど情熱的に出てきたキリストの救いを語る言葉がもはや出てこなくなったのです。厳しく尋問する当局者の質問に答えることができないで、ただ黙ってうつむいていました。そうするとその時に心の中にある声が聞こえてきたのだそうです。でその声は、あなたは誰のために苦しんでいますかと言っていたそうです。あなたは誰のために苦しんでいますかという声を聞いて、うなだれて打ちひしがれていたこの女性の心に再び平安と喜びがよみがえってきました。そして自分がキリストのために苦しんでいるということと、キリストの十字架の苦しみに自分も預かっているのだということを悟ったのです。もともや髪の毛が無残に切られて丸坊主にされてしまいましたが、今度は丸坊主のままその女性は外に出て行ったそうです。人々がどうしたのですかと好奇の目で見て質問してきました。するとその女性は質問してきた人々の前で自分の信仰を告白したそうです。そしてそのことをきっかけとしてキリストを信じる人が大勢起こされたということです。このような政府による迫害というような極端な迫害を受けない場合でも、この日本でクリスチャンは本当に少数ですから、職場や学校や地域やあるいは家庭の中でキリストを信じるゆえに迫害を受けるということがあるでしょう。しかし日々聖霊の導きに従って悔い改めて生きている人は、迫害を受けた時にも心の中で語ってくださる聖霊の力によって対応することができます。聖霊に満たされて恐れなくキリストを信じる信仰を告白することができるようになるのです。でそのためには日々悔い改めて、そしてキリストの聖霊の力によって復活したキリストの新しい命をいただいて生きることを積み重ねていく必要があります。私たちの日々の生活が絶えず悔い改めて、古い自我の力によって生きることをやめ、キリストの命によって聖霊の力と導きによって生きる毎日になるように、これからも祈って聖霊の導きをいただいてまいりましょう。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、キリストは迫害を受けた時に答えるのはあなた方の 中に宿っている聖霊であるということを教えてくださいました。神様誠に私たちが自分の力でキリストを信じまた告白しようとすればそれは失敗に終わってしまいます。けれども私たちが日々悔い改めキリストが教えてくださったように私たちの中に宿ってくださる聖霊によって日々生きまた神様への感謝を言い表して生活しておりますならばあなたはキリストを信じているのかと問われた時にも聖霊の力と導きによって答えることができると信じます。神様どうぞ私たちが日々天からの聖霊のお導きとまた力をいただいて日々悔い改めて生活をすることができますようにどうか私たちを見せてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。